こんにちは。
こんにちは。
2018年8月30日木曜日、9回目の放送となりました、恋のパンプアップ。ワークアウトパーソナルトレーナー高良博之です。そして
恋のパーソナルトレーナー高良うたです。
筋肉と恋愛におけるパーソナルトレーナーの2人が沖縄の独身男女を応援する実践型恋愛バラエティ番組。
今日は準レギュラーの現代版余興ヤンザヤー代表ムル山田さんとともに1時間生放送でお届けいたします。恋のパンプアップ。この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイクヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。パーティータイム。こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナースーパーヒーローこと高良博之です。そして
出会いは運命に変わる、恋のパーソナルトレーナー高良うたです。
今度
そして
今度三河健一郎さんにメイクの仕方を習います。現代バイキョウヤンザヤ代表ムル山田でーす。
イエーイ、よろしくお願いします。生放送でーす。
さあ1週間あっという間ですね。
何メイク習うの？
そうそう、先週の
マジ、
うん、三河健一郎さん、
うん、あの人本物なんだよ。やっぱり
本物かな。
本物の手術したって言ってた。
違う、その手術じゃないさ。
それはそこじゃないって言ってた。
あ、そうなの
マジで。でもそれだけ聞いた人はえってなるはずね。
なるとはなると思うね。
でもね、なんかその綺麗だったね。
綺麗だった。
綺麗だった、ね、
本物。
いやー、
上品。
綺麗というか、ね、そっくりでしたね。
あ、
う
ん、あ、
うん、だからもうさ、
本物かなと。
普段からの話し方も似てない？
似てる似てる。
あのなんか素を見たことないから見てみたい。メイクも落として普通普段。
普段ね。
でも、うん、来年でモノマネして、三河健一のモノマネをして、うん、20周年。
20周年
って言ってたから、もうあれ素がああいう感じなんじゃない？
うん、俺もメイクしてもらおうかな。
あ、いいんじゃん。みんなやってもらおう。
今度。似合うかな。
体験してもいいよ。
まあね、体験するのはいいと思う。
ね、もうプロなのでね、本当に。
でもあのメイクしかできないんじゃない？で。うたこさんにやらした方が、
あ、逆にでも、
いや私多分できない。メイク、人にメイクやったことないし、
あ、
私もそんなにメイクやる方じゃない。
濃いからね。
え、
顔濃いさ。
顔が濃いからあんまりやらない、うん、つけまつげとかもやらないし、うん、だからやってもらった方が絶対いいと思う。
なるほど。
三河さんに
楽しみでは、
ね、楽しみだよ。一回これでやってみたいね。
そのまま
そのまま
そのまま。
せっかくだから、
あ、じゃあせっかくだから
せっかくだから、
うん、
なんか、
あ、じゃあ企画しよう。
企画しましょう、うん、あ、いいですね、いいですね。
その時はおたくさんもやろう。
お姉メイク
は私。そう一応は一応みんなやろう。
一応みんな同じ条件ってことで。
絶対お姉に見える自信あるわけ。見える。
そう、
絶対見えると思う。
ふーって言ってるけどヒーローもだけどね。
いや俺も、あ、マジ見える。
お姉に見える。
ヒーロー見えるかな。
見える。中国とかそっち系の。
え、一応さ、よく間違えられるわけさ。
でしょ。
でもさ、あの最近でも、うん、あの沖縄にいてよ、まあ、日本にいて買い物しても もう本当に買い物しても受付で英語で話しかけられるか、それかジェスチャーでやられるか。
普通にね2人でさ薬局に買い物行くさ、ドラッグイレブンとかにトイレットペーパーとか英語だわけ。
英語かもしくはもう本当にジェスチャーしゃべるから、
なんかどっかとどっかのなんか国のあれみたいな、うん、
観光客と間違えられる
よ。間違えられて、あ大丈夫です日本人です言った時にもうスタッフがデージュ受けて笑って
ます失礼だな、
まあ、まあいいよ、よく韓国人と間違えられますけどね。
あ、ゴーポイポイ。
はい、それではメール来ています。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、誰からでしょうか。
ハゲマッチョ、
ハゲマッチョ48さん、ありがとうございます。
恋パンネームハゲマッチョ48さん放送いつも楽しく聞いてます。
あ、ありがとうございます。
三河さんのゲストの回いつもと違うテイストで面白かったです。恋愛の話だけではなく筋肉の話もだんだん深くなり、うん、はい、スーパーヒーローの筋肉の引き出しをさらに公開してほしいです。
ありがとうございます。
で、フェイスブックで山田さんの肩のワークアウト拝見しました。
あ、した。どうだったのかな。さあどうだったの、
ね、腹筋が割れるほど爆笑させてもらいました。
そんなの面白い。
面白いよ。
ゆうやのさ、ワークアウトの時の映像を私のフェイスブックでよく載せるんですけど、うんうん、何がすごいかって声。
声。
あ、声なの。
声がセクシー女優。三河健一郎さんも言ってたけど。
セクシー。
何この声でみんな爆笑してる。
あ、でも死にきつい。出さないつもりで頑張ってるわけ最初は。よもうよ、うーんって頑張ってるけど、もう漏れるわけよ途中で。どんな声が分からんって言われて、あんまりどうして我慢しなきゃ。
普段はできないんだ。
いかんいかん、あんなっちゃい
かん。あんな高音でないの。
なんかたまに、でも僕サッカーやってるんですけど、サッカーやってる時とかにテンションとか、そのカジマのクソ力ぐらいになった時に、あーってなる。
できるさ、できる。
例えば
本気出したらおねえなるって。
そうそうそう、
素質だねやっぱね。
だから多分
おねえなるって。
じゃあゆうやのほら、なんで普通だったらもう出せない声が筋トレして、ワークアウトした時とか、あとはこうサッカーでね、あのこうテンション上がった時に出るってことは、もう髪の7秒の領域に入ってるっていう、あれが合図。
俺髪の7秒
記憶ないんでしょ、あんな高い声出してる覚えがないんでしょ。
ない。
だから映像を見たら、あ、こんな声出してるんだ。
途中で分かるよ、あ、出してるな、来てるなって分かるけど、でも髪の領域がおねって嫌じゃん。
いや。
でしょ。まあ確かにね。
でも基本男性ってちょっと高めの声が出る気がする。ヒーローは低い。
俺はもう一人で家でワークアウトやってる時には。
おたけびみたいな。
おたけびみたいな。あの本当に家の壁が割れるかなってくらいのおたけびだった。
重点音だ。
重点音。
あ、かっこいい。
高くはないかな。
だから。じゃあ俺も何言ってるか自分で分か
んない。なんかワークアウトしてて個性出るよね。あ、この人こんな声出すんだみたいな。
ああ。
褒められてるのかな。はい、それで、はい、あ、でも、はい、ゆうやの肩と腕のシルエットが変化してる気がします。
いいじゃん。
あとコズコズさんもがっつり楽しまれているようで、はい、見ているだけで嬉しくなります。はい、これからも楽しい放送を期待しています。
はい、ありがとうございます。
あとツイキャス誰でしょう。
白馬ね。
ピンポーン。
白馬でしょ。
秀樹白馬さん。
あ、ありがとうございます。
僕も最近空手の国際大会の会場でうろうろしてたら、日本人から何度も英語で話しかけられました。
あ、
見えるかな。
見える。
テロリストっぽいさ。
テロリストって言うな。
いやいやいや。白もさんも、あの確かに、はい、あの外国の方に見えますね。
見えるのかな。
あの、なんだろう、こうゆうやと一緒に、一緒じゃん。
あ、ゆうやも。
あ、まあまあまあ、まあ、ね、俺も見られます。僕タイのおねって言われる。
タイのおね。
タイのおね。
タイ人じゃなくてタイのおね。
タイのおね。なんかスタイリストのおねみたいな。
あっち系なんだ。
そうそう、そっち系。
なるほどね。
白馬さんも確か見えるよね。
見える見える。
でもなんか沖縄にはそういう人多い、うん、そういう声が多いから、私は別に秀樹白馬さんが外人って思わないけど、うんうんうん、県外の方はやっぱり見慣れてない。
思うと思いますよ、県外の方は。
うちなんちね。
はい
はい、ということで、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。はい、で恋パン、あ、秀樹白馬さんが、
はい、
ゆうや、あー、タイっぽいですね。
ちょっとよく言われるけど、
ね、言われそう。
タイっぽい。
あ、そ、白馬さんもどっちかタイっぽくない？
まあ東南アジア系ですよね。
やっぱそうなってくるんだろうね。ヒゲも生やしてたらね。
あの、ゆうやのヒゲといい、あの白馬さんのヒゲといい、似合ってるからかっこいいわけ。
二人 人お姉キャラで、
いや似合ってるからかっこいい。
あ、見られ男らしく見られたくて的な。
そうそうそうそう、
ほうほうほうほう、なるほど。
こう童顔なんでしょ、ヒゲがないと。
ないと童顔だから。
あ、でもそうかも。
白馬さんもそうだ。
白馬さんもさ、目が少女漫画ぐらいキラキラして
る。そうそうそう、白馬さんの目キラキラ、ゆうやもそう、キラキラキラキラしてて、吸い込まれそうな瞳をしてる
よ。そうそうそう。やっぱお姉だなあいつ。
ちょっと隠しとこうかな。
はい、それではいつものお決まりの恋パンの紹介をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
沖縄独身男女限定イベントマジックラブ100対100を開催して9年目。参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル40組以上、赤ちゃんも10人以上誕生しています。いろんな独身男女の悩み相談を受け、その中でも一番多い悩みが自分に自信がないということ。
自分に自信がない、
自信がない原因はどこにあるのかを約9年追求分析した結果、せーの、
筋肉
にたどり着く。よくできました。
ありがとうございます。
出会いの場、
筋肉でしょ、筋肉。
面白かった。出会いの場、仕事の場、人生すべてにおいて筋肉の必要性を感じた私たち夫婦が、沖縄の独身男女を応援しつつ、ワークアウトの重要性を伝える実践型恋愛バラエティ番組です。
はい、ありがとうございます。
実践型というのは、このラジオで聞いた内容を実践できる場、マジックラブがあるということです。なるほど。次回マジックラブは来年2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催します。参加費は男性3500円、女性2000円です。
はい、
沖縄全域から独身男女200人が大集合します。
200人大集合します。
前回は
200人超えてます。
300人、150対150まで
待ちはできるわけ、
入れるわけ。なんかチケットは100対100で締め切るんだけど、前売り、うん、
当日券でもう30名から40名近く、
だから150対150で締め切らないと。
去年は過去最高でしたね、
うん、会場もっと入るんだけど、やっぱりもう喋れないよ ね、
れない
ね、それ以上になってくる、
ぎゅうぎゅうになってくると移動もちょっと厳しそうだなっていう感じはするんですけど、
去年でもなんかまだ余裕あるよね。
でも結構あの下で降りてみたらパンパンだったの。
そうそうそう、
去年ね過去最高で男子が148、女子が146だったっけ、
う
ん、
やば、そう、あ、女子がねちょっと多かった、
ちょっと多かったっけ、
うん、あれ最高だね女子は。
そうそうそう、
じゃあ俺が入ったらちょっと150までいけるって言って
るけど、お願いを入れて、
お願い入れて、ああ三河さん来年
混乱するよね、混乱する、みんな、どっちなんだろう、もう名札で判断するのかな。
ああなるほど、ね、書いてる、
面白い、
ね、名札が
恋愛対象書いてる、
あでもどう書いてないけど、男は、うん、だから三河さんが女の名札つけたら、うん、そういうことでしょう。
あなるほどね、
はい、でも男性料金払うって言って
た。男性
ってな
一番分かりにくいんだよな、三河健一郎さんは。
楽しみですね。はい
はい
はい、はい、ということでまず最初のコーナー、出会いは
運命に変わる恋愛相談コーナー。
このコーナーでは悩める男女の恋愛における素朴な質問にお答えするコーナーです。恋のパーソナルトレーナー私ウーターが、これまで縁結びイベントや主催セミナー、個人的な恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験からアドバイスさせていただきます。この番組内でも恋愛相談メール受け付けております。アドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 件名に恋パン宛てと明記の上、お気軽に素朴な疑問質問送ってください。恋パンネームもお忘れなく。はい、それでは今日はですね、私の方に直接いろんな恋愛相談メールが届いてるんですが、はい、具体的な内容が多すぎて、この内容を発表しちゃうと特定のあの人だってやっぱ Facebook とかだと分かっちゃう内容も多いので、今日はこれまで来ている相談内容を踏まえて、はいはい、まずこれを知っておかないと全てがずれてくるっていう話をしたいと思います。
はいはい、
これ本当は第1回でしたかった話なんですけれども、
今頃かい、
9回、
今頃かいみたいな、
9回
なんだけれども、まずは、まあ、そろそろ私たち夫婦のこととか、うん、ゆうやの性格とかが分かってきた 今回ぐらいが一番伝わるかなと時を待っておりました。
あ、9回がベストと。
9回がベスト。
本当かな。
なるほど。
10で良かったんじゃない。キリオク。
キリオク。
来週の10で。
その内容は。
はい。
そもそも男女の結婚観には20年のズレがある。どうでしょうか。
え、どういうことですか。20年のズレがある。
男女の結婚観にかなりズレがあるっていうのを分かっとかないと。ちょっとずれますよね。全部が
結婚観にずれがある。
20年
考えたことないでしょ。
全然ない。
これ
えどういうことですか。
私も出会いのイベントを9年やってきて、
はいはい、
あ、ここからまず話さないとずれるなっていう。
え、これは男性に女性に対して、
まあ、どっちも、
どっちも、あ、
これ聞いたら、ああだからかって思い当たる節も出てくるんじゃないかな。男性は、
ほうほうほうほう、
で女性も、あ、うん、そうなのみたいな、
マジ
初めて聞いたっていう人も多いと思います。
マジそれちょっと知りたい。
まずさ、
はい、
そもそも、
はい、
あの女の子、
はい、
女性は生まれて、
はい、
最初に恋するのがお父さんって言われてて、例えば心理学の世界とかでね、パパと結婚するっていうのよく聞かない？
いや、どんなね、
言ってる娘が、
うん、
パパがい
い ね、 あ、いいね、
パパと結婚する、まずお父さんにちょっと恋をするみたいなものからちょっと始まっていくんだけど、やっぱり女の子っておままごととか好きさ、
うん、
で、あとママの手伝い、お母さんの手伝いとか、まずそういうのをしながら、
うん、
で中学生高校生ぐらいになってくると恋愛の漫画とか、
うん、
ドラマとか、
うん、
映画とか小説好きになって読む人も多くて、
うん、
であと10代後半20代からだんだん恋愛経験、実際の、
ね、
どんどん恋愛経験を積んでいく
と、まあまあそうですね、中学校高校、
うん、
学生ぐらい、
そうで早い子で20代前半、
はいはいはい、
でも大体20代後半から結婚っていうのはちょっと意識もうしてるわけ。
いつから
20代後半、
後半
前半、もう沖縄は早いから、
はいはいはい、
ちょっと20代の前半でも結婚したいって言って意識する人も
女性
多い、うん、多いよ。
なるほど。
で一方男性は10代20代前半とかって、
うんうんうん、
結婚っていうより女の子と付き合いたい、彼女欲しい、
そうそうそう、
綺麗な女性連れて歩きたいとか、
まあ、それあとはそうだね、あの飲みに行きたいとか、
そうそうそうそう、
みんなでご飯食べに行ったりとか、騒ぎたいとか、そういう、
もう30代30ぐらいでいいかなって感じかな。
例えばさ、そもそもさ、ちっちゃい時からさ、
うん、
女性っていうのは結婚への憧れとかってあるんだけど、
小さい頃
男性ある？
ない、
いや、ないないない、どっちかというと小さい頃はなんかヒーローものを見て戦ってるよね
女の子っておままごととかするさ、男の人ままごとはしないさ、
しない、ね、
あ、付き合わされるのあるよ、姉ちゃんにとか、
あらら、でそれでそうそうそう、でこう指示されて、ああの、
ね、
手取り足取り動いて、
全然面白くないな、
最終的にはあの怒られてボコられる全然面白くない、
全然面白くない
だから結婚への憧れっていうのは男性は
ない
でしょ、ほとんど、
ないですね、ないですね、ほとんど。
で女性は結婚に対して小さい頃から夢見てきた世界観っていうのをそれぞれが持ってるのよ、
はいはい、
一人一人が、
うん、
少なからずね、
うん、
で男性はだから男性にとって結婚っていうワード、
うんうん、
思い浮かべた時に、うん、女性は幸せとか永遠の愛とか、
あ、
結婚式の CM
死に笑ってるし死に笑ってる
っていうのがあるんだけど、
なるほど。
でも男性は結婚っていう言葉聞いた時にどういうのが浮かぶ、
うん、もう責任重大でしょ、
そう、
もう重たい、
うん、重たい、
うん、
そうでしょ、
もうこれを一生背負って、
うん、
一生家族のためにこう仕事して、うん、あの食べさせていくっていう、
うん、
まずはその子供たちがいるのであれば子供たちが二十歳になるまで、職、うん、就職するまでっていうのを面倒見ないといけないっていう責任感がもあるよね、う
ん、だから女性と男性で結婚っていう言葉を聞いた時に、うん、こう浮かぶイメージっていうのが全然違うっていうのを知らないでいるとずれてくる、
うん、なんか女性が言うような幸せっていうよりはもう本当にこう時間があって体力があるうちに狩りに出かけてどんどん獲物を取ってくるぞみたいなそんなイメージで、
なんか例えばさ、よく一応いろんな人に私も聞いたんだけど、うん、男性にね、はい、うん、やっぱり結婚って聞いて思い浮かぶのは責任とか、
うん、
女性は幸せっていうワードがよく出るんだけれども、うん、 男性にとっては逆に背負わないといけないような重荷、うんうんうんうん、でしょ、
うん、だって家族全員背負うからね、責任をね、大黒柱
そこが全然違うんだよね、うん、まずそもそもが、
う
ん、
そうそうそう、
だ結婚って言われたらあんまりなんか付き合いたくないよね、
そう
20代くらいで結婚、
ね、なんかそう簡単に答え出せないし、うん、こっちはっていう、
やったちゃんと考えてるっていう感じ、
うんうんうん、だからさ、あのこれも衝撃なんですけど、うん、婚活パーティーあるさ、
あ、はいはいはい、
婚活パーティーでも、うん、女性はこれ聞いたらびっくりするんですけど、うん、え、そうなのっていう、うんうん、婚活パーティーにも男性は彼女見つけに行ってるさ、
もちろん、そうそうそう、もちろん、うん、
女性は結婚相手見つけに行ってるわけ、
あ、はいはいはいはい、
だから、え、婚活パーティーなのに、え、結婚考えてないのみたいな、だからそこでまずずれてるのと、まず女性は結婚相手を探しに来ているからまずそこでずれる、
うんうんうん、
男性はまず彼女とか女友達とかこう交流とかしたい、その中でいい子がいたら付き合いたい、
そうそうそうそう、
で付き合った後もこの子がすごくなんかいいなって思ったら結婚考えるけど、
考えていく
っていう流れ、
ステップがあるもん、
それしないと分からなくて、
そう分からない
の、実際は本当はそうだと思う、
一発目で婚活で探しとこなって分からん、
だからさ、これなぜ起こるか、この20年のズレがある、もうちっちゃい時から夢見てるでしょ、
理想があるってこと、
こういう結婚したいなとか、おままごとでも子供何名欲しいとか、
あ、はいはいはい、
女子同士で話してたりするさ、妄想で、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、だから女性は多分高校生大学生とか女子同士で集まった時にも話してるんじゃないかな、
なるほどね、はいはいはい、
勝手にその洗脳っていうかこれあれされてる
イメージ、
あ、イメージが、
あ、いいねいいねみたいな、私の理想はみたいなのをやっぱ話して、
話したりやっぱしてるんだ、
来てる分、うん、なんかやっぱり男女のズレがあるよね、
うんうん、あるある、
確か男子って集まっても結婚なんでしょ、
しないしない
しない
よね、子供何名欲しいみたいなノリはないよね、
ないないない、
したこともない、うん、
した
こともないな、
滑ってるよね、
したら多分したら
何言ってんの、
何言ってるのかなっていう
こいつ何言ってんのってなってるから、
あ、確かに、
うん、
逆の、彼女もいないのに何言ってんのになるんだ、
逆の意味の主婦、うん、要は、
あ、
夫の主婦の夫の子になりたいのかなって、
逆におねえかやってや、
そうそう、
女子力半端ないなって思う、
だからこれをまず知らないで、例えばなんかマジックラブは実は婚活パーティーって一切言ってなくて、
うん、婚活パーティーではないですね、
婚活パーティーってやると、うん、多分男子そんな集まらない、
いや多分
あのさ、婚活女子って、うん、私婚活してますって絶対言っちゃいけない、
男性にってことですよね、
私婚活中ですってもし言った場合引かない、
引くし、
それ知らない女性が多いわ
け、逆に言ったら婚活中ですっていう言葉があまりにも抽象的なすぎるから、うん、何が言いたいんだろうっていうので余計意味がわからなくなって、うん、婚活中ですだと、あ、じゃあ頑張ってくださいっていう、
キャッチボールわから
ん、頑張ってねってはなるけど、あの例えばみんなじゃあこの中で独身とするよ、で私が婚活女子、うん、私婚活中なんですって合コンとかで言ったら、
うん、あ、頑張ってください、
どう、
あ、そうなんだ、
あ、そうなんだ、
で
どんなもんだ、なんか婚活中
じゃ、なんか飲むって
とか、とか なんかいい人いましたみたいな、
喉渇いてない大丈夫とか、
私空いてるよっていう意味だけど、二人は
全然、今どんな状況なのとか、あ、なんかいい人いたとかって、
急に婚活っていうワードはやっぱりちょっと違うのかな、え、結婚、うん、なんか俺っていうか結婚がしたいのみたいな感じ、
結婚というより、うん、婚活中っていう風に聞くと、うん、結婚がしたいのかっていうのも含まれるんですけど、うん、結局何がしたいかがわからない、
あ、婚活中でーす、
そうそうそう、
でーってなる、
そうで何がしたいのかがわからない、
じゃあ俺就活中でーすみたいな、
あ、
そうなんだ、頑張ってねー、
あ、頑張ってね、仕事大変だと思うけどね、今氷河期でしょ頑張ってねって言ってなるけど、婚活中です、うん、そっかそっか、頑張ってね、いっぱいいろんな人いるから喋ったらいいよとか、
なんかこういうのがちょっと
合コンで言われても困らん、
うん、っていうか、じゃあ今ここ来てる場合じゃないよみたいな、
いやいや、早く面接行って
行ってきてってなんか、
はいはい、求人アグル入って
だからね、だから男性は結婚をすぐしたから女性は怖いし重たいっていうのをちょっと頭に入れつつ、うん、こう動かないといけない、だからマジックラブも婚活パーティーっていう名前を一切出さずに、うんうんうん、お友達作りからやってねっていう、まずは恋人いないフリーの人を集めるので、うんうん、お友達作りしてくださいねっていうスタンスでやってるんですね、うん、 でそもそも男性で急いで結婚しないといけない理由、何か理由がある人っていうのは、うん、お見合いとか結婚相談所にすぐ行ってるはずなので、やっぱ合コンとかこういう出会いのパーティーぐらいで急に結婚ギラギラなんか、この人結婚相手にいいかなみたいに見られると、
うん、そういう男子あんま見たことないですね、うん、確かに確かに。
じゃあお見合いだったらいいってことよね。お見合いだったら婚活
中です。お見合いだったら婚活中です。
だったらまだ納得。
まだ納得する。
俺たちもそのつもりで。
そのつもりで言ってるから。同じ土俵に上がる。
そっかそっか。
そう。だったらバンバンアピールする。いいね、俺はこんな感じで。
確かに40超えてきたら婚活中は言うかもね。30ぐらいはまだ言わんかけど。
うん。
そんな感じ。
あとツイキャスです。はい、大城熊さん。衝撃。男性陣、
うん、はい。
婚活に結婚相手を探しに行っていなかった。
うん、まあ、はいはいはい、はい、
ちょまずはやっぱり彼女、
うんうん、すぐ結婚
お付き合いしてから、うん、あこの子いいなって、うん、結婚してもいいな、うん、気が楽だな、うん、みたいな。
だって男子って結婚する、いや嫁さんにしたいという、あい、まあ、女性どんな女性かって言ったら見て、あ外見がいいからすぐこの人をお嫁さんにしたいなんてまずは思わないですかね。だって結婚するとなると生活して自分が仕事行って帰ってきた時にね、ちゃんと安らげる場所があるかとかっていう、やっぱそういうのきちっと、うん、
この、
そうそう、コミュニケーションだったりとかデートした時にやっぱそういうのを見たりするので、うん、感じたりするので、すぐ外見見て、あこの人結婚したいっていうのはないですね。
だから例えばよくあるんですけど、女性でね、合コンとかでさ、うん、やっぱ出会いの場に行きました、合コン5対5でもいいんですけど、うん、はい、ドア開けて入ってすぐ、あないなって言う人ほとんど、そういう人多くて、
女、
そうそうそう、最低。だからこれって何がないなっていうのは、結婚相手にないなっていう感じ、彼氏にないなもあるけど、
ちょっとマジ爆笑しちゃ
う、これないなっていう、
ちょっと
あるよ、女子多いよ。だからそういう人はどういう風に見てるかっていうと、結婚相手とか彼氏とか、結婚も見据えての彼氏が欲しいぐらいまでで、こういう婚活パーティーとか、こういう婚活目的の合コン行ってる女性はやっぱ異性としてしか見てないから、
そういう人はもうお見合いパーティー行けばいいってことよね。
もうそうだね、もうそっちの方が早い。
結婚相談所とかが、ね、
ガチなとこ
行く、本気な男性は多いと思う。
逆に登録して、でそこでこの自分 このタイプだったりとかを言って、うん、要望を言って見つけてもらうっていうのが早い近道なんじゃないかなと思うんですけど、ね、
こっちこういうとこ来られてもあんまりいい印象ない、ね、
そうそう、もうそもそも
いい印象ない、
なんていうの、熱が違う、熱って言ったり、温度差、
うん、でさ、やっぱり結婚が全てではないので、一応私の周りにも40代の女性でさ、あじゃあ理想はあんまり追っかけすぎてもダメなんだ、妥協しないといけないんだって言って、妥協するぐらいなら結婚もいいやって言って、
うん、
もう結婚しないってもう決めてる女性も多いわけ。でもそういう人は自分で仕事してたり、もう自分でマンション買ってたり、で人生設計これからどうしていこうかってしっかり計画立てている女性も多いので、
あそれなら、ね、
これもどんどん増えていくんじゃないかなっていうふうに、
まあ、そういう生き方もあるから、うん、その人にとってそれがいいんだったらいいと思いますけどね、うん、
でも結局私思ったんですけど、
はい、
すぐさ、あないなって思うんじゃなくて、うん、友達になればいいと思うわけ。
そうですね、
私たちよく交流会やってるさ、
うんうんうん、
友達と友達をつなげる会みたいな、はい、うんうん、あんな感覚で、うんうん、もうちょっと相手に興味持って、うんうん、友達作って、私結局は誰でも年齢重ねると茶飲み友達って必要だと思うけど、
茶飲み友達、
茶飲み友達って分かる？
いいね、うん、分かんない。
なんかこう男女とか異性とかこういう恋愛とかそういうのを抜きにした、うん、おしゃべり、気軽におしゃべりするような友達、
サークルみたいな、
サークル的な、なんかお茶、アルコールじゃなくて茶飲み友達、
おじいとかおばがよくやって
る、そう、あんな感じの友達って絶対必要さ。だからそういう意識で、合コンで、はい合コン行きました、ないなじゃなくて、この人ってどんな人なんだろうって、まず友達になって、そっから広がっていく人間関係もあるし、やっぱすぐ異性として男として見た時にないなとかじゃなくて、やっぱ人対人のつながりの方が大事で、そっからもしかしたらいいパートナーがいる可能性って大きいから、
いやないなっていう風に選んでるのはびっくりだな、
ね、
うん、
なのでね、まずは、そういうのを意識して、結婚に対する感じ方、考え方、
はいはい、
価値観が 男女ではもう真逆なぐらい違いがありますので、それをまず頭に入れて、婚活中でも私婚活してますっていうワードは言わずに、言わないでいいさね、わざわざ
言わないでいいですね、
しててもいいんだけど、わざわざ言わないでもいいので、まずは友達作りとか将来の茶飲み友達作りぐらいに専念してみてください。
それはいいと思うな。
出会いは運命に変わる恋愛相談コーナーでした。
自身に変わる今週のパンプアップ ありがとうございますさあ、このコーナーでは私ワークアウトパーソナルトレーナー高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをしたことがない方が聞いても分かりやすい内容にしますので、ぜひお気軽にメールでも質問してください。アドレスは780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp、懸命に恋パン当てと明記の上、ワークアウトにまつわる質問や相談をお送りください。さあ、今週もパンプアップしていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマはこちら。
ダダン
ダダン、ストレッチのタイミングとやり方についてです。
あ、これ難しいよね。
さあ、これ難しいですよね、うん、いろんなトレーナーによって、うん、それかもしくはまあ、自分でねされてる方が、うん、考えてねストレッチのやり方って様々あると思うんですけれども、さあ、一言で言ってもストレッチと一言で言っても実際は種類があります。
種、
う、
類、
ん、はい、大きく分けて2つあるんですけども、はい、ワークアウトの前に向いてるストレッチと向いてないストレッチっていうのがありますので、今日はその話をしたいと思います。
はい。
さあ、先ほど言ったんですが、ストレッチには2種類あると言ったんですけども、まず1つ目、動的ストレッチ、要は動かく、なかなか決まらんな、
決まらんな、
いい感じできた。さあ、いきますね、もう一度、はい、動的ストレッチ、要は動かすっていう風にまずはイメージしててください、
はい、
で、もう一つは
もう全然入ってこないけど、
はい、いやコーナー終わるかな、これ
一人でも燃えてやる。さあ、もう一つは。
わざとだ。
わざとか。
赤ちゃん演してる。
なんでか。
さあ、じゃあ落ち着いて。
お家で赤ちゃん言葉使ってそうじゃん。
使ってるでしょ。じゃ
あ癖で出たみたいな。
リハーサルしてる時結構行くんだよ。
いい感じね。
叱られるとダメだね。
ああ、そういうこと。
さ
あ、
では改めていきます。
はい、
ではもう一つは。はい、静的ストレッチです。要は
静的
静かに、
あ、うん、
するストレッチ、静かって書くんですけど、
静かな方ね、は
い、この2つが主にあると言われています。
はい。
さあ、もうちょっと細かく言いますね、
はい、
動的ストレッチとは、うんうん、ねじったり、
うん、
曲げ伸ばししたり、
うん、
関節をダイナミックに動かしながら筋肉を伸ばすのが特徴のストレッチです。
みんながよくやるやつ、いや、部活やってる人とかが、
あ、一応これは、うん、これをやってる人もいます。動的ストレッチと静的ストレッチを混ぜながらやってる人もいるって
ことです。あ、ラジオ体操ってどちらかというと何なん？
どちらかというとあれは動的ですね。ねじったり曲げ伸ばしたり、 あまりピタッて止めてることないじゃないですか。
あ、うん、あ、動くだから、ね、動く
だね、はい、ストレッチに入るのかな。
ストレッチには入ります、まあ、ストレッチ&運動かな。
あ、そうだね、運動、
一応難しいですよ、ラインは。
はい、
でも主にこう極端に分けるとっていう話をすると、うん、まあ、先ほど言ったあのドーティーストレッチはその内容なんですが、うん、じゃあもう一つの性的ストレッチとはどういうことかと。で、今も話したんですけども、伸ばしてピタッと止める、ぐーっとの一定的に伸ばしてある程度止めると、うん、動作を反動とか使わずに止める、ぐーっと伸ばして止める。で、それ反動をつけずに数秒かけて筋肉を一方向に伸ばすような動きです、うん、一方向にぐーっと伸ばすような動きを静的ストレッチと言います。さあ、この2つストレッチの種類、はい、大まかな動きってあるんですけども、うん、さあここで質問です。ゆうやくん、
ゆうやくん、どうした急にくん付け、
どうしたの、
ちょっとアドレナリング出て、
ゆうやくんって言うのアドレナリング出たら
この2つのうち、うん、どちらがワークアウト前にやるのが合ってると思いますか。
動的
ストレッチ、
うん、の方が、でもな、俺ヒーローのところでストレッチしないで始めてるからな、ワークアウト、
うんうんうん、ね、どっちでしょうか。
でも俺やってんの、
どっちでしょうか。
やらないでいい。
どちらか
動的か静的か。
じゃあ動的。
ファイナルアンサー
なんでこれラジオで伝わるの、これ
好きだわけ、ね、
このまあ伝わるの顔だけでやってるんだけど
顔の圧がすごい、カメラに向かってやって YouTube で確認してくださいね。皆さん
多分わからないんだけど
正解です。
ほとんどそうなの、
はい、
なんで
動的ストレッチがワークアウト前にはおすすめです。
これやってる、俺いつもワークアウトやってもらってすぐやってるさ。
いいリアクションですね、当たり前の
まあまあいい、
ギリ
微妙なライン
ですけど、逆に言ったらいい疑問点ですね。
で俺やってんの、
さあその話も含めてじゃあやっていきますね。
はい、うん、
動的ストレッチをワークアウト前に行うとリラックス、あ、ごめんなさい、訂正します、
はい、
静的ストレッチ、要はずっと伸ばしてピタッと止める、うん、ストレッチをワークアウト前に行うと、うん、リラックス効果が高まってくる。
これってちょっとヨガもそっちに入ってくるの、ヨガ的な、
あ、そうだね、
ヨガ的なのも伸ばしてっていうのなので、どちらかというとその方向に入ってくると思います。リラックス効果が高まってくるので、うん、アドレナリンの分泌が軽減されます、
はい、
うん、軽減される気がするので、これはもったいないなというふうに思います。これは僕の経験上お話しさせてもらうと、ストレッチ、ワークアウトする前にですね、一生懸命ストレッチやったんですよ。ぐーっと伸ばして、しかも5分ぐらい伸ばして伸ばして止めて、ぐーっとよくストレッチで開脚しながらとかで、アキレス腱伸ばしたりとかってよくあるメジャー、マイナーなストレッチやったんですけども、
なんかやらないといけないみたいな、そうイメージはある、
怪我するかなっていう感じでやったんですけど、実はそれをストレッチ終わってさあやろうってなった時にやる気がそんなに起こらなかったんです。ちょっとやろうって気持ちがちょっと半減してしまった、 あれちょっと体がちょっとだるくなってしまった、あるので、このリラックス効果が高まるので、どちらかというとグーッと伸ばすストレッチじゃなくて、反動を使うようなちょっと可動域を伸ばすような、うん、動かすようなストレッチがワークアウト前には向いてますってことですね。なのでまとめると、ワークアウト後にはほぐす意味で静的ストレッチの方がいいです。入れるなら
ほぐす意味、
はい、でワークアウト前なら温めて、先ほど言った可動域を確認する意味での動的ストレッチを行った方がおすすめです、うん、ということです。
俺がワークアウト、はい、まあ、やってる時に、うん、ちょっとほら動かすさ、
うん、
なんか何も持たない、
う
ん、姿勢を、
うん、
あれはそれに入って
る
の、
それに入ってるです。
あ、な
る
ほどね、気づいた、すごい、
いいね、素晴らしい、さすがです。
そういうことか、
すごいすごい、
なんか姿勢を見ながらやってたんだ、
う
ん、
そうつまり筋肉のトレ、筋トレをするときに、うん、ただただ筋肉をここ動いてるかってことで曲げ伸ばしするんじゃなくて、はいはいはい、伸ばして限界まで筋肉の可動域を限界まで伸ばした状態からグッと力入れるっていう方が筋トレには実はそこが一番きつくて、それを繰り返すと筋肉がついてくるっていうおすすめなので、可動域をいっぱいいっぱい広げる、
うん、あ、はいはい、
なので最初で筋肉、この筋肉を今日鍛えるよと、例えば胸の筋肉、よく前なんでベンチプレス、胸の元でこういう風にみんな上げてるベンチプレスあるんですけど、これベンチプレスでこうぐーっと胸を広げるときに可動域いっぱいいっぱい広げて、でもうこれ以上開かないよってところまで伸ばした状態から上げると、この動作を繰り返すことによって筋肉が目いっぱい伸びるので、筋肉も目いっぱいつきやすいってこと、
うん、
可動域を広げる分広くつくということで鍛えられると。
すごい、はい、伸びて縮む、この例えば負荷をかけて伸ばして縮むっていう時に筋肉がつくっていうこと、
うん、そうそう、筋肉が一番鍛えられて一番きつい時に これをこの繰り返しをするとつくってやつです、ね、なので筋トレを今されてる方で なんかあんまり筋トレしてるんだけど負荷が入ってないなっていう風に感じるのではもうちょっと可動域を広めてみてください。そこからグッて縮めた方がより可動域が、はい、より可動域が広がって そこが一番きついです。
伸ばして縮めるのが重要ってことね、はい、
そうです、伸ばして
縮める、ちょっと軽めに伸ばすぐらいじゃなくてこう
グーッと伸ばしていって縮める、でそれを最初の1セット目、さっきあの前回話したんですけど、ワークアウトはだいたい3セット目を、はい、がいいですよって話したんですけど、その中での1セット目は何も持たずに、うん、まずは可動域を調べる、筋肉を目い
っ
ぱい伸ばして、
それが柔軟にもなってるってこと、
そうそう、それが柔軟、あのストレッチにもなってるってことです。
ストレッチ
でよく気づいたね。
ストレッチって、ね、僕 あのじゃあゆうやがワークアウトする内容を少し紹介すると、はい、いや、ワークアウトする前に最初何やってる、うん、
腹筋、
体幹トレーニングみたいな腹筋の方をグッと鍛えてるトレーニングしてるじゃないですか、
プランク、
プランクとか、うん、あれは何をしてるかって言ったらウォーミングアップしてるんですよ、筋肉、
ストレッチとは違ってウォーミングアップ、
ウォーミング最初少し筋肉を温めてウォーミングアップしてくれ、で その後にさあ今日はこの筋肉を鍛えるよってことで可動域、その方が可動域が広がりやすいんですね、温まってるから、急にやるとブチって痛める恐れがあるので、なのでよくスポーツでも一緒ですけど、最初に体を動く、温める前に最初にこう静的ストレッチ、伸ばすストレッチやると筋肉を痛める恐れがあるので、最初は軽くウォーキングなり温めてからやった方がいいよって言われてるんですね。それと一緒で筋トレも最初あの腹筋でウォーミングアップして、でその後にさあそろそろあの今日鍛えるところの可動域を広げて、でそれで筋肉の最初あの動きを調べて、じゃあ実際にやっていこうということで入れてるってことです。
あ、やってたんだ俺。
やってました、
実は
やってました。
やってたんだね、
へえ、
はい
はい
はい。
さあ、
あ、ツイキャス紹介していい？
はい、どうぞ。
お願いします。ありがとうございます。
サトル知念さんも来てます。
はい、ありがとうございます。
先週に引き続き出遅れてしまいました。作業してると忘れちゃいますね。間に合ってよかった、ありがとうございます。で、秀樹白馬さん、
はい、
デージ受けます、神神神ですねって。神は神様の神ね、神神神です、ね、
神の7秒とかけてるんだ
かけてるのこれは
7秒かけて、じゃあ神神になりますね。
で、あとはですね、
はい、
あのね、秀樹白馬さん、はい、きついですよね、それ伸ばしてからの筋トレ、
うん、そうなんですよ、一番きついんですよ。だけどここを繰り返すことによって筋肉の鍛える可動域が広くなるんですよね、
うんうん、
ぐーっといっぱいいっぱい伸ばしてそこから縮めるの、う
ん、ヒロ、なんか画面にさ、はい、なんか出てきてるけど、これなんか寄せた、
どれ、
こっち画面、
画面
になんか出てきてる、
あれ、
うん、
あ、本当だ
なんだこれ
かわいいね
本当だっていうことでね、このストレッチ、
うん、はい、
でもやっぱりみんななんとなくでちょっと体温めてた方がいいのかなって感じでやってるんだろうね。
うん、なので、まあ、おすすめとしてぐーっと伸ばすストレッチ、まあ、静的ストレッチをやるのであれば筋トレの後に、
はい、
あの血行を良くする意味でやった方がいいです。
うん、
ワークアウトやった後は筋トレ、あ、ストレッチはしてもいいの？
あ、全然してもいいんだけど、うん、その直後よりは少しあの疲れ、あのワークアウト直後疲れて筋肉もダメージで疲れてるので、少し時間を置いてからやった方がいい。
どれぐらい？
だいたい1時間ぐらい。1時間
から。だから俺やらさないんだ。
そうそうそうそう。
あとはあれだよね、うん、なんか30分以内にプロテイン飲んでるさ、
うんうんうん、
でその後、まあ、ウォーキングだったり、あと日常生活に戻る動きぐらいでも、
そうそうそう、あ、全然それでも全然
いいんだよね。
あの回復はされてるので全然いいです。でなかつストレッチを入れたいのであればもうちょっと時間を置いてからがいいっていうことですね。う
ん、はい、
はい、ということで、
ヒロの場合はどんなしてる？
ヒロ柔軟してる？
あ、僕してますよ、柔軟してます。
ワークアウトの後は
どうしてる？ワークアウトの前も柔軟、あ、ワークアウトの前も後もやってます。
あ、嘘、
うん、ちゃんとやってます。
あとはどんなやってんの？
例えば、あとは
ワークアウトの前ってあるでしょ、
ワークアウト、ワークアウトの前は今言ったの
プランク、あ、そうそう、
プランクから始まっての、うん、で今日鍛えるところの筋肉をちゃんと意識しながら、うん、で可動域を意識しながらこの動きだよってことをまず1セット目で確認して、2セット目でウォーミングアップして、3セット目で追い込んで、4セット目でパンプアップして、パンパンなして終わりっていう、僕はそういうのをずっと繰り返して
で終わり、
で終わった終わった後はプロテイン飲んで、その後ちょっと時間1時間か2時間ぐらい、うん、一応プロテイン飲んだ後はあのだいたい30分ぐらいか1時間置いて、俺はその後食事するから、あ、食事食べてまた1時間ぐらい空けて、あのシャワー浴びた後に寝る時ぐらいにやる、
やってるやってる、寝る前にやってる、
寝る前にやって
る、あとやっぱ性的なストレッチは、うん、リラックス効果 があるから眠る前にはすごいいいみたいよ、
めちゃくちゃいい、もう
眠りやすい、
眠りやすい、もうとっても僕はね、これは僕の場合、うん、これはちゃんとやってます、うん
うん、見たことないなと思って、
あとあれ知りたい、筋肉痛の時って温めた方がいいのか、はい、冷やした方がいいのか、
ありがとうございます、とてもいい質問ですね、はい、あの実はですね、この筋肉痛に関してあの冷やした方がいいのとか温めた方がいいんですか、うん、っていう質問結構多いんですよ、うん、なのでまず筋肉痛はどういうものかってことを言うと、うん、筋肉痛はあの筋肉って束になって、腱の束に腱があの細く束になってできてるので、
筋繊維
が束になってできてるので、うん、そこに強い負荷がかかるとプチッってそれが切れて出血してる状態なんですよね、はい、なので その出血した状態で、それが筋肉痛なので、筋肉痛はどっちかというと温めた方がほぐれます、温めていった方がほぐれます、
別に何もしないでもいいの、
しないでもいいけど筋肉痛がきついなっていう人は温めた方がいい、
温めるとどうやって温めるの、
要はいい質問ですね
冷やすのはまだ、うん、あの分かるさ、
う
ん、なんか
そうそう、あの筋肉痛は温めた方がほぐれるので、温め方としては半身浴をしたりとか、
やってる、たまにあんまやらない、あんまり入らないバスタブに、沖縄の人あんま入らない、ね、
入らないかな、半身浴を大体20分から30分、
うん、熱いあったかめのシャワー長めにとかは
よりは半身浴の方がいい、そうの方がおすすめで、あったかい暑いなってよりはちょっとぬるま湯がぐらいがいい、
言うよね、半身浴はぬるま湯がいいって言うよね、
ぬるま湯
がいい、暑いのにずっと入るんじゃなくてぬるま湯で20分30分ぐらいかな、
その方が疲労にも、疲労回復にも効果があります、まあ、反対に筋肉痛とこれちょっと似て、まあ、似てるって言ったらあれだけど、この違いがよくわからないっていう人もいるんですけど、この筋肉痛をちょっと超えた場合、やりすぎた場合って肉離れっていう風に起こすんですけど、肉離れ の範囲まで来たら今度は炎症してるので、なので炎症してる場合は温めるんじゃなくてもう冷やす、とにかく
違うんだね、
いや、あの違うのでとにかく冷やした方がいいですよ
って、肉離れまでしてるのに温めちゃうとちょっと炎症がひどくなっちゃうのかな、う
ん、逆に炎症がひどくなるので、
なる可能性があるのかな、
もう中で炎症して燃えてるので、なのでそれを逆に冷やした方がいいです、
難しいね、
難しいです、
でも自分の体感でちょっと読んでいく方がいい、
そう、これでじゃあ肉離れってどんな風な感じが肉離れなんですかっていう質問結構あるんですよ、うん、で僕の経験上から言わせてもらうと、肉離れっていうのはこの筋肉痛よりちょっと痛いなって痛みがだいたい10日ぐらい続きます、
うん
うん、1週間以上続きます、1週間以上まで来るとちょっと肉離れ気味、炎症を起こしてるかなっていうのを、可能性があるので、それを逆に考えてた方がいいです、筋肉痛だと長くても短くて 2,3 日、長くても5日ぐらいで治ります。
1日ぐらいいないんだったらまだ筋肉痛の範囲かもしれないんだ、
はい、筋肉痛の範囲なので、早めに筋肉痛がきつくてっていうので、
年齢的なものもあるよね、
軽くしたいっていう人ので、あ、それもありますね、筋肉痛をちょっと軽くしたいなっていうのであれば、半身浴だったりとか温めた方がいいですよっていうのもおすすめですね、はい、
10代とかはね、うん、早く治るもんね、その日で筋肉痛来たりとか、次の日も筋肉痛なかったりするもんね、
なの筋肉痛なぜ来るかって言ったら、筋肉痛は普段の力以上の負荷が加わるので、もう持ってきれないよっていう負荷が加わるの で、はい、でそこで筋繊維がブチブチブチって切れていって出血してる状態で、それを早く修復しようってことで、そこで必要なのが、食事として必要なのが
タンパク質、プロテイン、
そうそうそう、なので早めに修復するために早めに飲んだ方がいいっていうのがそこなんです、
必要なんだね、そうそ
う、ただ10代の子たちっていうのは筋肉痛来るけど、ある程度筋肉痛が来なくなりますね、ずっとスポーツやってると、もうその方が筋肉が慣れてきてるんです、
負荷かけないといけ
ない、負荷かけないのもそのあれですし、もう大体10代とかに中学生高校生ぐらいになると、すごい毎日部活動とかやったら慣れてくるじゃないですか、うん、体が、うん、なので筋肉痛が起こらずに、もう筋肉自体がもう慣れてきてるので、それに対応できるよっていうので、また回復が早いんですよね、若いから、
はい、
さあ、また激しいワークアウトをした後に、うん、 できればできればっていうか、まあ、これはもうあのこれ僕の経験上の話をしますけども、激しいワークアウトの後には飲酒、
う
んうん、といったのを避けた方がいいです。
ほうほうほう、
お酒ですね、うん、あの整体とか行った日には整体の先生に、うん、今日はお酒を控えてくださいって言われるのと同じで、激しいワークアウトした時に筋肉やっぱ炎症を起こしてるので、うん、そこであのあの飲酒とかすると逆に言ったらボンって膨張して腫れてしまう恐れもあるんですよ、
うんうん、血流もいい、
ね、血流もいいので、うん、なので激しいワークアウト後の飲酒はあの避けた方がいいですっていうのも、うん、あの整体の先生が言われてる一つ の、 あの理由としてありますね、挙げられてますね、
はい、
はい、ということで、はい、筋肉は自信に変わる今週のパンプアップのコーナーでした。
はい、はい、それではエンディングでーす、はい、今週も楽しかったね。
早、はいですね、
楽しかったね。
あのさ、はい、過去の放送今日で9回目の放送なんですけれども、はい、1回目
1回目夫婦を今日神神さん
1回目って私言う人だ言うタイプ、
あ、言うタイプ、
言うタイプ、
あ、すいません、じゃあ
1回目から
1回目から
8回目までの多分8混ざってる
だから、あ、いや、なるほど、8って言うって決めてたから釣られたんだ、
釣られた、合体しよった
色でしょだ、色でしょ。
1回目から8回目までの放送、過去放送、はい、YouTube チャンネルでも見れます、はい、FM 那覇の YouTube チャンネル、なんと登録数1000人超えました。
おお、おめでとうございます。
おめでとうございます、
すごい。
いいや、登録した
997番目。
あ、すごい
いいねいいね
すごい。
もしかして99狙って
た、ね、狙ってよかったけど線だから後からね、うん、
1000人やればよかったねみたいな ね。でもいいよ、でもどんどん今増えてるよ、もう1010何とか超えてるもん、
すげ
ー、うん、ほうほうほう。で、登録していただけると、うん、FM 那覇のこのラジオ番組全部、
うん、あ、全部の、
あの YouTube がアップされ次第、うんうん、連絡が来るので、
はいはいはいはい、
ぜひ恋パンも、はい、今日放送終わった後に、まあ、土曜日とかかな、土日ぐらいにはアップされてるのかな、
うーん、さっき連絡が来る、
まあ、多分明日金曜日
なのでぜひね登録して、あの過去の放送もチェックお願いします。また恋パン、はい、実は今日から、はい、
今日から
ポッドキャスト放送もスタートしました。
お
お、なんすかポッドキャストって。
ポッドキャストって分かんない？
分かんない。
私たちもあんまり使わないんだけど。
使わないんだ。何何？
あのポッドキャストもう一応始まったので。
要はあの YouTube とか映像を見て、うん、見る、ものではなくて、こう耳で聞くやつ。
ダウンロードして、ダウンロードすればね、うんうん、Wi-Fi なくても聞けますよ。
はいはい、今 YouTube って Wi-Fi あるところじゃないとね。
うん、
あ、そうそうそうそう。
そう、だから、
あ、じゃあ俺はポッドキャストの方がいいね。
ポッドキャスト聞きながらウォーキングとか、
そうそうそうそう、ね、
もうありです。
暇だしね。
FM 那覇のホームページに行って番組プログラムっていうところがあるので、うん、そこでポッドキャストからも、うんうん、恋パン の、 あの過去放送 1回目から8回目まで、はい、今日のものもアップされるよ、9回目もね、
はい、
一番人気がやっぱり前回の三河健一郎さんの回、
もう
そろそろ500回再生いくかもしれない、
いくかもしれない
です、すご、
うん、
やば。
なのでね、ぜひ皆さん FM 那覇の YouTube チャンネル登録、そしてポッドキャスト恋パンもね、よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします、
は
い、
恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。さあ皆さん、今日も聞いていただいてありがとうございました。
バイバーイ、
ありがとうございます、
ね、またありがとうございます、
ツイキャスもありがとうございました。また来週お会いしましょう。
サトル知念さん、ポッドキャストまでスマホにダウンロードして聞きやすくなりますねって、ありがとうございます、
ありがとうございます。さあまた来週お会いしましょう、バイバイ、
バイバイ、メールも待ってます、強くなろうね。